鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私日向大輔、
はい。
この鳩組ホームルームはマジシャンでインプロバイザーである私日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが、砂時計が落ちるのを眺めながら、その砂を一粒一粒数えていくかのように出会った話題を拾い上げていく、そんなポッドキャストでございます。なんで砂時計って言ったかってね、言うと、
そうね、
あのこの録音機材くんがね、いつも頑張ってくれてるんですけど、
いいやつなんだけど、
いいやつなんだけど、この子ね、機嫌があるんですよ。
そうなの。
でさっきもちょっとボタンピッて押したら、しばらく砂時計がこうくるくるくるくるしてまして、
言いたいことのあるならしっかり言えってことだよね。
待っててねって、何で待たせてますとかね、言ってほしいねっていう話ですよね。
あとどれぐらい待ってねとかね。
まあね、そこまで融通聞かないのが機械たちなんですけどね、あの。いや、その砂時計はすごい発明だと思うんですよ。あのパソコンをね、昔のコンピューターってもっと不愛想で、僕が大学生ぐらいになったらもう Windows とか当たり前になってたから、パソコンが今何やってるよって教えてくれるわけですよ。今ちょっと処理が大変ですとか言うじゃないですか。
あと、あの混乱してますみたいな系ね。
今データ保存してますだの、なんかちょっとエラー起きちゃったごめんなさいとか言ってくれるじゃないですか。昔のパソコンももっと不愛想だから、真っ暗な画面に、もう日本語ですらない、こう、なんですか、コンピューターの言葉で、システムエラーで出るだけとか、もうそれすら出ないとか、みたいな、何で待たされてるんだろう。ブラックボックスですよ、文字通り。
確かに。
そういう時代があったのに比べたら、だいぶ愛想良くなったんですよね。
ああ、なるほどね。きちんと、あの、話すようになってきたってことね。
そうそう。だから、我々それ慣らされてるから、あ、よく電気屋さんに行って思うことがあって、日本の家電は過保護だと。
過保護？
あの、洗濯機のボタンとか、めっちゃ多くないですか、数。
いや、多い。
あの、最近それが当たり前になってて、日本の家電そういうもんだと、もう、おしゃれ着洗いできますよとか、
できる、
こういう操作、何回風呂のお水取りますかとか。
あれ、海外、ああじゃないの？
もっとシンプルらしいですよ。
あ、そうなんだ。
シンプルだし、言ったら、見ようによってはよりなんかスタイリッシュ見えるんですよ、デザインが。ごたごたしてないっていうか。で、日本の、例えば給湯ポット一つ取っても、もういろいろ機能があって、軽き抜きだとか、あの保温だとか、ロックしてどうのこうの、まあそれは安全ではありますよね。で、場合によってはね、こう、お茶入れてね、給湯するたびにこう、電波が飛んで息子にメール行くとか、あるじゃないですか。
そんなのまであるもんね。
で多機能でいいんだけど、デザイン的にはもうゴッテゴテだなと、
まあ確かにね、
モリモリにするのが日本人のなんか発想らしくて、でものすごくおしゃれな海外製かなんだか分かんないけど、そういう方向と逆の方向の、もうすっきりしたデザインのコーヒーメーカーかな、なんかこう、あの結構レストラン導入されてきてて最近、でフードコートというか、フードコートじゃないな、ビュッフェ、ホテルのビュッフェとかに、
そう
コーヒーコーナーとか置いてあるんですよ。
ある。
ただ、おしゃれすぎて今度は日本人がみんな、どこ押したらコーヒーなのかわかんないってなってて、で、笑っちゃったのが、もうそのコーヒー、シンプルなスタイリッシュなデザインの、そのコーヒーが出る機械に、テプラって言ってこう、
あ
の、ここを押すと出ます。こっちはボタン違いますっていうご案内をホテルの方がベタベタ貼っちゃうんですよ。意味ないじゃんって。そんなことをですね、機械を見ながら思っていてですね。
確かにね。あれか、そうそう、スタイリッシュである格好がいいということと、その多機能で分かりやすいということは共存できないのかな、もしかすると。
あの、できないことはなくて、例えばタブレット、あの iPad だなんだって、もう見た目は何もボタンないじゃないですか。で、中の画面で一回ピッて電源入れれば画面がいっぱい喋ってくれるから、画面はもうごちゃごちゃ終わるんだけど、まあ外的な部分、物理的なボタンとかは少なくなりましたよね。
確かにね。
だけど洗濯機とかはそこまで、ああいうあの力仕事する系のね、現場でガチャガチャやる系の機械はそんな繊細なもん乗せないんですよ。
そうだよ。それでしかもね、生地繊細だとね、そこが壊れて他は壊れてないのに、あのうちのテレビがそうだったよ。某会社のテレビ、
はい、
ね、大きいの買ったのさ、
はい、
そしたら画面とか全然平気よ、どこも傷んでないんだけど、その乗っているさ、それがもうバグっちゃって、もう結局映んなくなるもんね。
だからそこ一箇所ダメになるとね、他全部っていうのは、
だったら昔のさテレビの方がずっと良かったよ。昔昭和のテレビなんかさ蹴っ飛ばせば映るようになったんだから、うん、ガガガってなって、まあ、パコーンってやったら、
そうですね、なんかシンプルで分かりやすいっていう意味だよね。そうそうそうそう、もうでもね今の話と相反するようですけど、うん、僕もごちゃごちゃしたもん大好きなんですよ、で、あの十徳ナイフって分かります？
分かる。
いろんな道具がギュッてなってる、うん、そう、これ本当に今即興で、あ、毎回言っておりますけど台本が一切ないんですねこのポッドキャスト、うんうん、ノリで喋ってる、成り行きで喋ってるんですけど、ね、僕今ねポケットというかカバンにねそういえば入ってるなと思って、うん、ちょっと今出しますけど、うん、やっぱねこういうの
それさ、あのいろいろついてるけど使いづらくない？
そうなんですよ、だからねロマンなんです。
ロマンなん
ですね。すでに実用性はないんですよ、うん、これ。
あ、いいの持ってるね。
この銀色のね僕がこう一目惚れして買っちゃったんですけど、うん、この何種類あるのかなは把握してないから多分20種類以上入ってるんですよ道具がね。なんですけど、うん、使うの1個2個この、ね、ほらここにペンチが入ってるでしょ。でこれです
ごいすごいすごいすごい
針金をこう
なんだっけそうやってエヴァンゲリオンじゃなくてさ新幹線のなんとかなんとかみたい
エヴァンゲリオン
なんか新幹線だったのにさガチャガチャガチャガチャガチャ ってロボットになる漫画みたいな。
それはねシンカリオンというアニメがありますけど、
そうそうそう、うん、みたいじゃない。
そうですね、変形の仕方はちょっとロボットっぽいですね。
ロボットっぽいだけ今ペンチ見せ
てもらって。ペンチ以外にももちろんありますよ、いっぱい。あとハサミが入ってますね。
ハサミね、
ハサミは意外なところに入ってて、やっぱこういうね僕はギミック、変形するギミックとかが好きなんでしょうね。意外なところにほらハサミがちゃんと切れるんですよ、当たり前ですけど。
他に何があるの？耳かきとかあるの？
耳かき
ないの
このごつい質感なのに耳かきちゃんと入ってたらなかなかいいですね、うん、まあドライバーの類とか缶切りとかはやっぱありますね、サバイバルするための。
あとワインのあれ抜くのは
栓抜き、
ぐるぐるはないのか。
あ、スクリュードライバーみたいなやつですね、はないかな。ここにほらあのプラスドライバーがついてて、もう完全に商品紹介になっちゃってるけど、あの、あとは何ですかね、こういう、まあ、要は使わないけど、あ、これ栓抜きね。でこれ多分ナイフの類とかこういう缶切りとか、まあ、なんか万が一飢え死にそうになった時とか災害の時にはちょっと安心かなぐらいの飢え死にしそうになった時あるはあるんですよ。だからこういうのを持ってると、
まあね、
まあ、だロマンですよ。
ロマンだね。
ロマンですよ。
まあ、ちなみにさ、それはあのすごく素晴らしいものだ。おいくら万円ぐらいなの？
そんなにめちゃめちゃ高くなかったと思いますよ。うん、数千円。
え、数千円？
はい。
数千円でそんな？すごいね。
う
ん、
そうですよ。
なんか何万って言った
ら。いやいや、全然しないです、しないです、そんなに。いや、だからこそ、ね、いいなというか、ね、ドライバーの先っちょもこうやって買えるの、う
ん。あららららら。すごいね。
完全にこの話は、いや要はね、その無駄が好きなんだなと。本当に使うのかって言われたらこれをフル活用するシーンってそうそうないと思うんですよ、うん、
確かにね。
なんだけど、うん、なんかここにギュッと詰まったこの作った人の知恵とか、あ、そういうのも含めて
好きなんだ、
物として面白いなって言って、
うん、いや好きなんだよね、そういうのはきっと。
なんか好きっぽいですね、子供の頃からね、うん、そんな工作ばっかりしてましたし、
うん、じゃあさ、あのボールペンでさ、10色ボールペンみたいなのあるじゃない。
好きですね。ああいうの好きでしたね。無駄に太いやつですよね。こんな太いソーセージぐらい太いやつですよね。
そうそうそう。で、10色ぐらい入っててさ、これいるみたいな。でも好きなんだ。
ああいうのって、もうさっきのそれこそ、みおゆさん、うん、テレビの話じゃないですけど、うん、10色あるでしょ、うん、このエメラルドグリーンとかね、うん、クリーム色使うかねみたいな、うん。赤とかまだ、
赤ね、
黒とか。
赤青ぐらいじゃない。
でしょ、他の色使うかねってなるじゃないですか、うんうん、でも赤青ばっかり使うじゃないですか、うん、赤と青のインクがねこうなくなって赤青出なくなると、うん、もうその10色ボールペン自体はもう使わなくなるんですよ。
そうだよ、
テレビのはそれと一緒で、うん、1箇所ダメになると途端に全体の価値がスッと下がるってことがあるんですよ。
確かに、確かに、
そうなんだかんだ、だから赤青のペン持ってりゃいいじゃんっていう話なのに、うん、なんでか10色というこの遊び心がなんていうんですか形になったみたいなもの自体がなんかちょっとワクワクしちゃう人種っていうのがいるんですね、僕みたいに、
うんうんうん、
そう、
まあ、一定数いるからああいう商品を作るんだろうからね、
そう、
何でもまとめて一個にしちゃおうみたいなね。
そう
そうだよね。
そうなんですよ、
面白いね。
いやで最近たまたまカバン屋さんと出会ったんですね、
うんうんうんうん、
でまあ、カバンってほらちゃんと木で作ったり革で作ると分厚いから重いんだけど、うん、僕自分の仕事道具を入れるカバンを作りたいなってずっと思ってたんですよね、うん、そしたら 結構あの薄くて軽い素材で作れるよって言ってくださって、うん、サイズも自由が利くよって言われたから、うん、あ、じゃああれもこれもあれもこれも入れたいって妄想して、じゃあこのサイズでお願いしますってこの間ね、うん、あの注文しちゃったんですよね。で多分年末か年明けぐらいには、
えどういうカバンでしょう、だって
カバンです、こう普通のアタッシュケースなんだけど、うん、
ここにバラ入れるとかここにハト入れるとか、
ハトは入れないんですけどね、妙優さん毎回前もそうでしたけどハトを僕が持ち歩いてるとか思ってるんですかね、うん、
ちょっと思って
る、ね、いや持ち歩いてたらえらい大変なことになるんですけど
常にいるのかなどっかに行って疑ってる
いないです僕ハト出したの見たことないでしょ
見たことない、ね、いやだからあのとっておきなのかなっていう、いや
まあトランプとかね、うん、もろもろ道具、うんうん、まあ小物が多いんです、小物が多くてちっちゃくて、うん、でも種類が多いんですよ持ち運ぶもの、うん、だからどっちかというと感覚的にはあの化粧ポーチとかみたいな、
なるほど、
ああいう細々したものをいっぱい持ち歩いてるようなイメージに近いんで、うんうんうん、でもトランプがちょうどなんかスッと収まりよく入るとかってサイズは市販のものではあんまりないので、うん、じゃあ作っちゃえって、もちろん一品ものだからね値は張るんだけど、うん、やっぱりこうロマンなんですよね、
それはロマン、
結局実用性もあるけどロマンもあって、うん、ワクワクしちゃうんですよねそういうのね、であれもこれも
ね、来たら見せてね、
はい、もう多分持ってきますけど、だからねもうそこに入れたいものリストをねまたメモに書いちゃうんですよあれもこれも入るかなとか言って、今使ってるカバンの倍は入るからあれもこれも入れたいなとか言ってるうちに絶対入りきらなくなって、う
ん、えどれぐらい大きいの、人が入るぐらい、
いやいや全然あの A4 よりちょっと大きいぐらい、
A4 よりもちょっと大きいぐらい、
A4 よりちょっと細長いぐらいですね、で深さが10センチぐらいとか、だからもう普通の片手で持てるアタッシュケースなんですよ、うんうんうんうん、そうだからその入れ物に興味がある今日この頃なんですけど、うん、先日仕事で地方に、まあ、香川に行きまして、うんうんうん、
あのバフ持ってた時、
バフ持ってきました、あの、うん、あそう話しましたよね前回ね、うんうん、大きな空気砲とかなんやかんや作ったりとか、うん、まあその他持ってくんですけど、もうやっぱり荷物がね、うん、スーツケースを持ってくんですけど、うん、もうスーツケースもね、もうちょっとあと1センチ2センチ大きければとかね、うん、もう言い出したらキリがなくて、うんうん、普段バイクで移動するわけですよ、うんうん、そのスーツケースを足元にはめて、うん、そうするとバイクの足元の隙間にはまるサイズの厚み、うん、ってなっちゃうと、そうね、厚い方は大きくできないので、うん、そうするとどうしてもこうもうちょっと背高かったらいいなとかね、うん、いろいろわがまま言い出すとね、これスーツケース俺そのうち作っちゃうんじゃないかなというねちょっと恐ろしい、
スーツケース
そっちはもっとお金かかる、
決まってるもんねあれ大きさ、
まあ、定型のがあるし、うん、あと航空会社が、うん、あの3辺合わせて何センチ内とか言ってくるから、
うんうんうん、機内に持ち込むとかね、
そう預けられるのは何センチまでとかあるので、うん、あんまりそれ超えてもしょうがないなとは思うんですけど、
確かに
やっぱロマンですね、だからないものを想像しといてこう妄想を実体化するっていうのは、うん、なんか人間ってもしかするとみんな持ってる欲なのかもしれないですよね、昔から、うん、こうだったらいい、こんな家だったらいいのになとか、
まあ、まあそれはそうだね、
じゃないとね、うん、文化が
それはそう
発展していかないんで、うん
う
んうん、
そうだね、
そう
あのこういうのがあったらいいなを実際に実現してきた繰り返しだもんね、
うん、
それは電車にしたって、
そう
あの馬車にしたって、
そう
車にしたってね、家にしたってもちろん
そうなんですよ、
面白い、
だから仏様の仏像もね、
うんうん、
改めて最近あの奈良時代のことを、うん、なんかで読み返していて、奈良時代天平文化とか、うん、東大寺ですよ、
うん、
あの時代にあれって鋳物なんですよね、お大仏様って、うんうね、よう作ったなと、
本当だよ、
子供の頃は漠然とへえ昔の人頑張ったんだなって思ってましたけど、うん、あれ労災事故いっぱい起きてますよ、絶対人いっぱい死んでるし、うん、とんでもない時間と費用かかってるはずですよね、
うんうん、
天皇が聖武天皇だったかな、
うん、
がやっぱ作んないとさ、うん、国がまとまんないじゃんみたいなことで作っ、まあ、ざっくり言えばそういうことじゃないですか
そうそうそうそう、
ざっくり言えば、
うん、
よう、あの時代の技術で、ね、あんなピカピカなものをねって本当に感動しちゃうんですけどね、今思うと
すごいよね、でもそれもその技術ももちろんそうだけど、あのさっきと一緒だよね、仏様がいたらいいなってそれぞれの考えとか心の中にはいたんだろうけど、やっぱ目に見えた方がいいよねって感じで仏像っていうさ、うん、実物を作ったんだろうからね、
うん、
だからそれもやっぱり思いを形にしたってことなんだろうね、 うん、常にそうだね、
うん、
常にね、うん、面白いね、
思いを形にしていくっていう、
そうそうそうそう、そういうこと、うん、自分の中の中にある、要は自分の中にあるだけだと人と共有できないですよ、
うんうんうんうん、
それを形に、万人が見れる形にするっていうことをしてきた、
うん、
じゃない、何でも全てが、
まあ、特に昔は写真もね、うん、動画もないから、
うんうん、
ね、その初めのお釈迦様ってどんな人なの、うん、って言っても見えない、
うん、
からまあ作りますわな、そりゃ、
うんうん、
でそれで人に伝えていってっていうことだと思うんですけど、うん、
それは、ま、あのイエス・キリストの像、マリア様の像っても全部そうです、
うんうんうん、
あのでもそれによって貧しくなったところもあると思うけどね、
貧しくなった、
うん、あの金銭的な貧しさじゃなくて、あの精神的な貧しさというか、
うんうんうん、
ちょっと誤った方向に行くっていうかさ、
うん、
だって形にしなければ自分の中にあるわけじゃない、
うん、
自分もともと自分の中にあったものを形にしただけだから、もともと自分の中にあるんだよ、全てのものが、
うん、
でも生地形にしちゃったっていうか、取り出してしまったから、今度はその物質化したものがなくなった時にないっていう言い出すわけじゃない、
うん、
だ嘘嘘って最初自分の中にあったはずだよっていうところを忘れちゃってさ、
なるほどね、
で なくなったって、で今度はそれを取り合いになったりさ、あの渡すまいって意固地になったりさ、っていう服を生むじゃない、
物質的なものが生地あるから、
そうそうそうそ
う、
だから本来仏なんかは自分の中にある、イエス・キリストも最初はそう言ってたんだってね、
うん、
あの自分自身がそうであるということを言ってたんだって、うん、でもそこからどんどんこう曲がってさ、あの仏像とかができてさ、それを信仰するみたいになって、
うんうんうん、
そうすると外に出ちゃったわけじゃん、
うん、
本来自分の中にいたはずの仏性みたいなものが
さ、なるほどね、だから形だけそれを床の間に飾ってありがたがって拝むだけみたいになってて、
う
ん、
そうそう、自分の中にない、
中身はないっていう、
うん、になっちゃったのかなっていうね、
それどんな宗教も一緒なのかもしれないですね、
そうそうそう、
なんかどっかキリスト教じゃなかったけど、なんかの宗教は偶像崇拝を禁ずるみたいな、
ね、
ありますよね、
あるある、
うん、意味ないから、
キリスト教もそうだったよね、
あ、そうなんだやっぱり、うん、だから確かにあんまりなんか仏像に比べるとキリスト様の像って僕が知らないだけ、うん、めっちゃあるんですか、
わからない、私も、
あ、そうですよね、僕もクリスチャンじゃないし、
仏像もさ、仏像を拝んだから何かが起こるわけではないんだよね、
うん、
あの全然ね、
うん、
だけどなんとなくなっちゃってるけど、そういう風に、あの丸々観音様を信じてみたいになっちゃってるけど、
うんうんうん、
本当はそうじゃないんだよね、アクセスポイントだからね、うん、仏像の像を通してその向こうにいる真理にアクセスするためのポイントだからさ、
そうですよね、
うん、だからそこで止まっちゃうと、
うん、
あのやっぱ苦しいよね、きっとね、
うんうんうん、
何も解決しないと、
うん、
まあ、それはイエス様にしてもアラーにしてもみんなそうなんだと思うし、で多分パソコンとかカバンもそうだよ、
うん、
カバンで止まっちゃったらそっから先ない、だってカバンはさ、
確かに
カバンを持ってってそっから先何かをするってことのためでしょ、でもそのカバンで止まっちゃったら、要するに物体化した、
うん、
そっから先は行けないとさ、
うん、
意味ないじゃない、
確かに、
うん、
本当にね、
だからそっから先のものっていうのはもともと自分の中にあったものなんだ、
うん、
だけど生地こう形にしちゃうからそこへ行きづらくなってしまって、
うんうんうん、
自分の中にあったってことも忘れちゃって、
そうですね、うん、確かにやっぱりだから前ね、どっかの回で言ってましたけど、京都に言った時に、
うん、
行った時に、
そうそうそう、
あそこに、そこに仏はいなかったって、
なかった、
アクセスポイントの抜け殻が、抜け殻というかね、抜け殻って言っちゃ失礼だけど、
美術品になって、
美術品ね、
そう、なんかそんなこと言うとなんかね、京都の人に申し訳ない、
いやいやいや、うん、そういう見え方する時もあるでしょうよ、もちろん、うん、だから、ね、だって観光客の方はみんなね、ゆっくりは拝まないから、
そうそう、
もう見て、あ、すごいねって言って、
そうなんだよ、
通り過ぎていくから、
鑑賞品っていうのかな、
うん、
でもうちらやっぱでも持ってるから、つまりさ、お墓もそうじゃない、
あ、お墓もね、
お墓をみんな拝みに行ってるわけじゃないじゃない、
はい、
手を合わせに行ってるわけじゃない、はいはい、お墓を通してその向こうにいるお父さんだったりお母さんだったりに手を合わせてるわけじゃない、
はいはいはい、
だからこう それでお墓で止まっちゃうと、
うん、
違うよね。だからお墓の品評会みたいになっちゃう。この石いいねみたいなさ。
はいはいはい。
ね、
この形この石いいね、
う
ん。
この形いいねとかさみたいになっちゃうとさ、もう何も生まれないじゃない。
確かに。
いやそれ仏像がそれ化してるってことを感じたの、
うん、今日。なるほどね。うん。うん、まあね、昔の作られた当時からも、うん、美術品的価値ももちろんあったんだと、
うん、もちろんね、
すごい手間とね技術を
惜
しみなく注ぎ込んでるからっていうのもあったと思うんですけどね、うんうん、だから皆さんの身の回りにある実用性しかないものがね最近多いけども、うんうん、あえてそういう何に使うのってものから ね、 その向こうに何があるんだろう
って、 その向こうをね見ようってことだよね、うん、ポットもそう、洗濯機もそう、電子レンジもそう、その向こうよ、
向こうね向こう、電子レンジの向こう何があるのかな。
だって電子レンジでさ温めてご飯食べてさ栄養つけてカロリーとって何すんのよじゃん、一番大事なのは、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
あんたどう動くのってところだと思うの、うんうんうんうん、でも電子レンジが便利便利じゃないで止まっちゃったら、
ね、そうですね、うんうんうん、
その向こうよ
ということで、皆さんの身の回りにあるもの、うんうん、ね、その向こう側を見るなんてこともね、うん、たまには考えていただきたいと思いますし、うん、今ここで録音を頑張ってくれてるこの機械くんもですね、うん、その向こう側にいる皆さんとつながるために今こうやって頑張ってくれてる。いや本当そうでしょ、
本当そう。
だからこの子がエラーでね、
うん、
データ飛んでましたってなったら、うん、もうこの20分間また取り直しになるわけですから多分今回大丈夫だと思っております。これを皆さん聞けているということはこの子頑張ってくれた証拠ということですのでね、
まさにその向こうですね、
はい、向こう側でということでございました。あっという間に44回目のハト組ホームルームでございました。ハト組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、ポッドキャストの番組のサイトからですねお便りフォームの方に行っていただいて、こんなこと思ったよとか、私はこんなもの普段拝んでるよとか、私このものの向こう側にこれを感じたよとかね、ぜひ送っていただけたら幸いでございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.